愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。3月になり、私たちの営みの一巡りがまた終わりの月を迎えています。この区切りは私たち大人になったものよりも子どもたちにとって大きな意味のある区切りかもしれません。進級進学などによって新しいところへと進んでいく、そのような子どもたちのことを覚えながら私たちは3月そして4月という季節を過ごすのです。もちろん大人になってからもこの3月4月に大きな生活の変化が起こるということは多々あることです。私自身のことでも教会の転任赴任ということは多くの場合3月4月この年度変わりの時になります。私が進学校を卒業したのは24年前、最初の赴任した教会は大分の小さな教会でした。教会員は20名ばかり、礼拝の出席は10人を切ることもある、そのような教会でしたけれども、その教会、私どもが赴任していた時までの2年間、専任の牧師がいない、いわゆる無牧の教会でした。その前の時期には、牧師がいたわけですけども、その前の牧師の時代、地方の本当に小さな教会としては異例の規模で、街道の改修、牧師館の改築、古いものを壊して全く新しく作り直す、このような事業に取り組まれてそれを完成させていらっしゃったのが前任の牧師でした。ただその取り組み、もちろん皆の合意でされたことであったわけですけども、その中で少し事業を急ぎすぎたのでしょう。教会の中に深い亀裂が生じていたのです。無牧の間もその亀裂は埋まらないまま、最後に前任の牧師を支えた人たちが中心になって教会を維持していらっしゃいました。そのような中で私とも、進学校を卒業したばかりで赴任した私ともに、一人の信者の方が真顔でこういうことをおっしゃったんです。この教会にはサタンがいるんです。それは前任の牧師の時代に教会が割れるという深い傷を負ったからこその言葉だと思いますけれども、進学校を卒業したばかりの私にはその方の意図するところがよくわからないというか、どう対応してよいのか全く術を持っていないような状態でした。黙ってそうですかと答えるだけ。その方とはその後その話をしたことがありませんでしたので、どういうつもりでそうおっしゃったのか、あるいは特定の誰かのことをサタンそう考えていたのか、そのことは分かりません。今でも年賀状のやり取りをさせていただいている方ですけども、真意を私は測りかねたまま24年経ってしまいます。幸いにも私はその教会在任中4年間と短い期間でしたけども、その間に教会を悪魔やサタンが荒らし回るというようなことはどうもなかったようです。サタン、悪魔、そのような存在に振り回されることなく、次の任地へと私は導かれていきました。20年前に転任した教会は神奈川県の大きな教会でした。私どもだけではなくて、もう一人伝道師を置く、そして付属幼稚園もある、教会の規模も比較的大きかったですけれども、幼稚園もありますので人の関わりはとても多い教会でした。初任地の教会と比べれば教会の数だけで10倍以上あったわけですが、それ以上の関係者の人たちとの関わりがある、そのような教会でしたから、ある意味ではいつも人間関係のトラブルが起こっているのが当たり前の教会だったのです。 とはいえ、私自身が育った教会もそうでした。大きな教会で幼稚園もありました。いろいろな関係の人の、関係が複雑なところで教会が営まれていましたから、教会というのは人間関係難しいところだ、トラブルはつきものだ、そのように物心ついた時から教会というところを考えていましたので、全日の教会最初は心配して、若いまだその頃35でしたけれども、若い牧師が来てこのような教会対応できるのかしらと心配された信者さんも多かったのですけれども、私はなんとなく母教会に帰ったような気分で、こんなもんだよねというところで皆さんと付き合いをさせていただいた。信者の皆さんも実際のところそういうトラブルがあるということはあまり気にもされていません。日常茶飯事。周囲の小さな教会からはそこでのトラブルがあったり事情があって移ってくるという方がよくありましたけれども、逆に私が仕えておりました教会の中でこういうトラブルがあったからもう他の教会行きますという方は12年いる間ほとんどいらっしゃいませんでした。あるところでトラブルがあっても他のところで人間付き合いをすればよい、まあ、そういう大きな教会だったということなのかもしれません。それはある意味では牧師にとっては誘惑です。いろいろな人間関係のトラブルに介入しなくて済むのです。あるいは多少自分がそのトラブルに巻き込まれても気にしなくてもいい、信者の皆さんもあまり気にしない。とはいえそれはやはり誘惑です。私の前任者、またその前の牧師もご自分の発言や振る舞いによってそれを咎められて辞任されました。とても短い期間で。そういう誘惑のある教会だと私は改めて思いました。それでも私が何とかそうならずに12年そこに踏みとどまれたのは、やはり周りに経験豊かな牧師先輩方がいらっしゃったから。牧師だけでなく私は市内の長教派の教職者の集まりサークルのようなものに参加していました。カトリックやルーテル聖公会、ホーリネス、バプテスト、本当にさまざまな教派の牧師や司祭が季節ごとに集まって食事をし、また意見交換をする、そういう場に参加させていただく中で、経験豊かな先輩たちから教訓、助言を日々聞かせていただく、そういう機会があったからこそ踏みとどまることができたんだと思っています。もう石神教会も8年ですから、だんだん私の性格が皆さんもご理解いただけてるかと思いますが、比較的私は気が短い人間です。まあ、それほど急に怒り出したりということはないかもしれませんが、しかし不機嫌な顔をすることはきっとよくあるでしょう。気が短いのです。しかし一線を越えないようにということを先輩たちから随分言われました。前にもお話ししましたけども、その長教派の牧師たちの集まりにいつもおいでのルーテル教会の引退間近の牧師は、ある他の同じ教派の教会の牧師の失敗例を挙げて繰り返しこう渡したのも若い牧師たちに言ったのです。教会の会議で腹立つこともあるだろうけれども、でも絶対に信者に向かって尻尾けサタンなどと口走ってはいけないよと、陰でもそんなこと言っちゃいけないよと、そのように言われて、私は確かにそのような言葉を口走らないで済んだのだと思っています。4年前、2020年、今日と同じ聖書日課が読まれたのは3月の中頃です。その頃、教会から多くの人が離れようとしていました。いえ、この教会だけではありません。世界中の教会です。離れて集まらないように、そういうふうに上から中央から然るべきところから通知がされ始めていたのです。 教会の中では誰もそれを望んでいなかったでしょうけれども、そうせざるを得ない社会情勢が4年前教会の判断を求めていました。私たちの石神教会が公式に集まらないようにと皆さんに要請したのは、あの年の受難週イースターを迎えようとしていた時です。イースターからは奉仕者だけが礼拝堂に集まって、インターネットで皆さんのご自宅に礼拝を中継するという体制になりました。そのような礼拝が3ヶ月近く続きました。その後集まりは再開されて、徐々に制限は解除され、今はほとんどその制限はなくなりましたが、あの時にある意味で強いられて離れて行かれた方たち、教会に集うことができずに離れることになってしまった方たちの中には、4年経っても元のようには戻ってこれずにいる方が未だにいらっしゃいます。ここに集まる、ここに留まるというかつてずっと守ってこられていた習慣があそこで断ち切られてしまったのでしょう。それでも私たちには新しい仲間も与えられてきました。そして今日もここに集うものとされています。なぜか、主に呼ばれたからです。あなた方は私が選んだ、今日もそのようにおっしゃる主の御言葉を聞きました。その主に私たちは呼ばれてここに集うものとされています。今日私たちがそれに応えることができた、このことを私たちは何よりもまず感謝せずにはいられません。今日の旧約聖書、イスラエルの民をエジプトから導き出したモーセの後を継いだ指導者ヨシュアの最後の説教として記されているところの一部です。このヨシュア、約束の地への入植が完了したというこの段階になって、そして自分の指導者としての働きも終わるというこの時になって、イスラエルの人々を一つの場所に集めています。シケムという場所だというふうに紹介されています。ここに集めて告げました。主に使いなさい、もし主に使いたくないというならば、使いたいと思うものを今日自分で選びなさい。ヨシュアは言うのです、主に使いなさいと。けれども絶対的にそれを命じているのではない、皆さんに判断を求めて、もし主に使いたくないというならば、自分で使いたいと思うものを今日自分で選びなさい。私たちには自分で選ぶことが許されています。何を信じるのか、どの宗教の信者になるのか、今日どこに行くのか、日曜日の礼拝に出席するのかしないのか、どの教会の礼拝に出席するのか、そのようなことを誰に強いられることもなく私たちは選ぶことができるでしょう。たとえ行動の自由が許されないような時代、そういう社会になったとしてもです、私たちの内心、心の中までを誰かに強いられるということはありませんし、できません。私たちは自分で選ぶことが許されている。ただそうだとしても、私たちが自分で選ぶ、願ったこと、これを最後までやり遂げて、自分はこれをやり遂げたのだと自分を誇り、また他の人にもあなたはやり遂げたと認めてもらう、そういうことがいつもできているか、いつもできるのか、これからもできるのかと言われればどうでしょうか。私はそんなことはないと思います。もちろん皆さんの中に、あるいは世の中には、できると自信を持って言うことができる方もあるかもしれない。けれども今そうだとしても、今までできていたそうだとしても、これからもできるという保証はないのです。 私の父は16年前に亡くなりましたが、父は、まあ、世間的に言えばエリートコースを歩んだできる人でした、まあ、これは私は息子として半分引き目に言ってると思って聞いてください。でも子供から見てもエリートコースを歩んだできる人です。家族も子供たちもみんなそう見ていました。医者をしておりましたけれども、医者として若い頃に自分のライフワークというものを見つけて、亡くなる1年半前までその働きをそれこそ日本の最前線で続けていた、そういう人でした。葬儀には実に多くの方が参列してくださったのです。多くの方からお褒めもいただきました。その父が亡くなる4週間前からホスピスに入ったのですけども、そのホスピスに入る直前、一時的に退院をして自宅に戻っていた時に、私は家族と共に父を訪ねたのです。私一人しばらく父のベッドの脇に座って様子を見ていました。元来は話好きな人でしたから、私が黙っていれば父が勝手にしゃべる、そういう人だったわけですけども、すでにその時にはそんな元気はありませんでした。私が脇に座っていることを分かっていても、ほとんど何もしゃべらない、ただじっと見ている。そしてどのぐらい時間が経ったのでしょうか、ぼそっと口にしました。一言だけ、俺の人生こんなはずじゃなかったんだ。この話、私はほとんど家族や兄弟ともしたことがないんです。私だけが聞かされた言葉だから。なぜ私に言ったのか、どういうつもりでそう言ったのか、私はその時もそして未だに理解ができていない。でも俺の人生こんなはずじゃなかったんだ、そう確かに父は言ったんです。傍から見ればエリートコースを歩んだできる人で、自分のやりたいように人生を生きてきた。じゃあどこがこんなはずじゃなかったのか、死ぬタイミングか。でも父は医者としてホスピスをライフワークとしていたんです。そのホスピスで最後自分が、しかも自分が建設に携わり、最後院長もした病院で死を迎えようという準備をしていたんです。何がこんなはずじゃなかったのか。家族や兄弟にはそのことを私は言っていません。まあ、今日言ったのでこれをインターネットで聞いてそうだったのかと思うかもしれませんが、私はその時父が私に対して、息子に対してではなくて一人の牧師に向かってそう告白したのだと受け止めたのです。そして今でもその父の告白が何を意味していたのか、そのことを問い続けています。できる人だった、こんなはずじゃなかった、できなかった。今日ヨシュアはイスラエルのために言うのです。あなたたちは主に仕えることができないであろう。イエス様もおっしゃる、父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないだろう。私たちにはできないことがあるのです。実はできないことだらけなのです。できないことなのにできていると思い込んでいるだけなのです。あれのでイエス様を誘惑した悪魔、あの悪魔が私たちにも、あなたならできるだろう、神の子なんだから、この石をパンに変えられるだろう、そうささやくから、私たちはできると思い込んでいる。 できていると思い込んでけれども、ヨシュアもイエス様、あなた方はできない、それで切り捨ててはいません。できないことを認めてよいのです。できないことを認めざるを得ないのです。できないことがあるのが私たち一人一人だからです。愛する皆さん、自分のできないを受け入れ、そして周りの者のできないを引き受けるのです。なぜなら私たちは皆できない、これを神様に引き受けていただいて、許されて共に集う者とされているから。他に私たちが言うことが何かあるでしょうか。祈りましょう。天の父、私どもを御前へとお招きください。私どものなすべきことをお教えください。その道をお示しください。またその道の歩みを私どもに先んじて歩んでくださいます。主よ、どうぞ私どもの道を定めてください。共に歩む道がまっすぐな道として、主の道であることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。